このレインボーリール東京なんですけれども、はい、去年25年目を迎えられたということで、はいはい、それまでは東京
国際レズビアン&ゲイ映画祭という名称でやっておりました。
それがその名前が変わったっていうのは何か特別な理由があるわけですか？
はい、ですね、10年くらい前から、まあ、名前を変えようかっていう話はずっと出てたんですけれども、
はい、
まあ、と言いますのは、まあ、レズビアンとゲイのためだけの映画祭ではないっていうのと、うん、まあ、セクシュアリティってもっといろいろとたくさんあるので、どうしてもレズビアンとゲイだけに限定するのはどうかみたいな話をみんなでしていて、はい、で、もうちょっとなんというか、広がりがあるというか、包括的な名前の方がいいんじゃないかということで、性の多様性を意味するレインボーと、あとフィルムのリールで、はい、レインボーリール東京という名前になりました。
ああ、なるほど。やっぱりね、今までは本当にゲイとレズビアンだけにしか目がいってなかったですけど、はい、トランスセクシャルですとか、バイセクシャルですとか、はい、本当にもう全ての人を含むということで。
そうですね。25年前始まった頃は、やっぱり世界的にも他の映画祭がレズビアン&ゲイ映画祭っていう名前が多かったので、やっぱりそれに習って東京もしていたようなんですけれども、まあ、最近、マルディグラとかも、なんていうか、あんまりそういうゲイとかレズビアンとかいう言葉を持ちないような、はい、映画祭の名前が増えてきているのでという面がありますね、はい、
なるほど。で、毎年7月に映画祭をやってらっしゃるっていうんですけど、はい、1年を通じてどういう活動をされているわけですか？
まあ、1年を通じて映画祭に向けての活動はしているんですけれども、はい、まあ、大体年明けくらいから作品探しが始まりまして、で、まあ、4月の終わりくらいまでに全部のプログラムが決定して、そこからまあ映画祭に向けての広報活動が始まって、まあ、映画祭を7月にやって、その後まあもろもろの事後処理などがありまして、でやっとまあ10月くらいにちょっと一旦お休みに入るっていう感じですね。
じゃあ本当にもうお忙しいですよね。
はい。
運営されてる方々は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
ですね、まあ、コアのメンバーとしてやっているスタッフが、まあ、20人くらいいまして、で、まあ、みんなボランティアでも、本業を持ちながら、はい、まあ、夜とか週末とかに活動していまして、あと、まあ、映画祭当日に、まあ、学生さんなど中心のボランティアさんが来て、まあ、それが50人くらいいるんですかね。はい。
じゃあかなりの数が集まるんですね、そのボランティアの方も。
そうですね、はい。
今井さんはプログラマーとして活動されていて、はい、こういろんなところから映画を選んできて、まあ、交渉をされたりとか、はい、そういう仕事をされてるんですけども、そもそものきっかけはどういうことだったんですか、この仕事をする。
この映画祭に参加したきっかけは、まあ、たまたま友達から話を聞いて、ね、面白そうだなと思ってちょっとボランティアに申し込んでみて、まあ、それですごく楽しかったので、まあ、その年間を通じて活動するスタッフとして始めたんですけれども、たまたま前のあのプログラマーの人が辞めるときに、じゃあ次あなたなってみたいなことでなったんで、はい。
でもそんな結構いろんな映画の会社ですとか、はい、映画祭ですとか、そういう人たちと渡り合うわけじゃないですか、はい、そういう経験は前にはお持ちだったんですか？
全くなかったですね。
ほう。それってでもものすごいレベルアップですよね。
そうですね、最初のうちはちょっとやっぱりいろいろ戸惑いましたけど、まあ、今5年目なのでだいぶ慣れてきましたけど、まあ、具体的にはまあ映画のリサーチなどをして面白そうだなと思う作品があったら、映画その権利を持っている会社に頼んでプレビューというまあ映画のリンクを送ってもらってまあ 見るわけですよね。で、あ、これいいじゃんと思って、じゃあこれを上映しようと決めたら、まあ、料金の交渉などをして、はい、あと素材を輸入する手続きなどをして、で、まあ、日本側で、上映の会社とフォーマットのまあ調整をしたりとか、字幕の会社に字幕を頼んだりとか、まあ、そういうのことをしています。
じゃあもうものすごい数の映画をご覧になるわけですよね。
そうですね、はい。
で、その映画を選ぶ際にこう決め手となるようなこととか、はい、こういうことを大事にしてるとかっていうのは何かおありですか？
まず全体のプログラムとして、なるべくいろんなジャンルですとか、うん、まあ、いろんな国の作品を入れようと思ってやっていますね、は やっぱ結構あのゲイ映画とかレズビアン映画とかってあの欧米のものがやっぱり多いんですけれども、はい、まあ、なるべくその欧米に偏らずにアジアですとか南米ですとかそういうものも入れるように頑張ってはいます。
あの日本で作られた映画というのもあるわけですか。
はい、はい、日本でもあんまりまあ数は多くないんですけれども、はい、なるべく、まあ、主に短編ですとか、そうですね、あれば長編もやります。
客層というのはやっぱり LGBT の人がターゲットになっているわけですか。
そうですね、まあ、メインのターゲットはやっぱり、うん、あの当事者の方々なんですけれども、でもうちの映画祭は他のアジアの映画祭と比べるとだいぶあのヘテロセクシュアルの方々 の, あの参加が多いみたいで、まあ、全体の 30% くらいはヘテロセクシュアルの方々で、まあ、年齢層としては20代くらいから40代くらいまでですね。
で、まあこうね、25年間の歴史がある映画祭なんですけれども、はい、やっぱりこう25年前とはそのかなりその社会におけるゲイ、はい、レズビアン、まあ、LGBT と言われる方々に対する意識っていうのはだいぶ変わってきてると思うんですけど、はい、いかがでしょうか、その辺は。
あのまあ、私25年前からいたわけではないんですけれども、25年前にスタッフだった方々の話を聞くと、まあ、25年前はすごい小さなホールというか会議室みたいなところで映画の上映をしていたんですけれども、やっぱなんかいかがわしい映画を上映するなみたいなあの抗議の電話などがかかってきたという話を聞きまして、はあ、今ではそういうこともなく、あのメディアの方々も割と好意的に取り上げてくれたりとかするんですけれども、
でもそうやってあの会議室でやっていたものがこうちゃんとした劇場で上映されるまでになるっていうのは、はいはい、本当にものすごい道のりですよね。
そうですね、まずそもそも25年間も続いているイベント自体が東京の LGBT コミュニティには他にはないのと思うので、
この仕事をされていて一番良かったなと思うようなことって何か終わりですか。
そうですね、まあ、やっぱりお客さんが喜んでくれるのが一番嬉しいですね。あのちょっと考え方が変わっただとか、勇気をもらっただとか、まあ、何でもいいんですけれども、そういう感想をいただけることが一番嬉しいですね。
はい。で逆に、まあ、会を超えて、ね、運営していく上で大変なこともたくさんおありだと思うんですけど、はい、何が一番大変ですか。
そうですね、まあ、映画祭全体としてはやっぱりお金がないことがとても大変ですね。
はい。
やっぱりあの外国の映画祭なんかは結構あの行政ですとか国ですとか、まあ、そういうサポートをもらって運営しているところが多いんですけれども、あの私たちの映画祭は特にあの行政とか大使館からの金銭的援助などはなく、まあ、スポンサーとお客さんのチケットの売り上げで、全部賄わなければならないので、そういう面ではかなり大変ですし、そうですねいろんなところを切り詰めなければならないので大変です。
ね、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、ね、さっき、話も出ましたけど LGBT に対するこう認知度ですとか、はい、社会のまあ、理解っていうのは、はい、まあ、ある程度深まってはきているとは思うんですけれども、はい、それをもっと深めるっていう意味で、
はい、
映画が果たす役割とか、はい、映画だからこそできることって何かありますかね。
そうですね、あの映画ってやっぱりストーリーの持つ力がすごく強いと思うので、まあ、LGBT の例えば記事とかを読んだり、まあ、テレビで何か番組を見たりとかするだけでは分からないことをやっぱ映画から学べる部分たくさんあると思うし、はい、あの映画祭に来てあのいろんなジェンダーですとかセクシュアリティの人たちと一緒に映画を見てなんか周りの反応、まあ、結構お客さんたちすごい盛り上がるんですね私たちの映画祭では、まあ、すごく笑ったりとか泣いたりとかがあって、はい、そういう自由な環境の中で映画を見られることでちょっと意識に変化があったりするんじゃないかなとは思います。
今後の活動として何かやってみたいことはありますか。
そうですね、まあ、今いろいろ考えているところなんですけれども、あの私たち任意団体だったのが去年 NPO 化したのでもうちょっと幅の広い活動ができるんじゃないかなと思っていまして、まあ、映画だけにとどまらずいろんなアートとかカルチャーのイベントを プロデュースしたり、あともうちょっと映画を東京だけじゃなくて地方の方にも持っていけるようにしたいなとは思っています。
で今回はマルディグラの、はい、まあ、招聘でいらっしゃってるわけですけども、はい、シドニーのこのマルディグラの感じはいかがですか？
思ったよりもシドニーってアジア系の人が多いんだなと思いまして、
はい、
なんか本当にいろんな人種の人がいて、全然東京とは違うなと思っているところなんですけれども、と街中に結構パレードの何だろう、看板とか、
はい、
レインボーの飾り付けとかがいっぱいあって、そういうところがもう全然東京とは違うなと思っています。街を挙げてのお祭りみたいな感じがして、
今年が26回目になるんですよね、はい、で7月に行われる、
はいはい、まだ日程調整中なんですけれども、はい、海の日の連休に、開催される予定です。
もう今年の見どころなんていうのは
ちょっとまだ作品を選んでる段階なので何とも言えないんですけれども、はい、本当に誰でも参加できる映画祭なので、ぜひこの時期に東京にいる方は遊びに来てください。